本日開かれる聖書をお読みいたします。今朝は、先週の続きになります、ヨハネの福音書11章の38節から44節、第3版の聖書のお持ちの方、新約聖書の202ページにあたります。ヨハネの福音書の11章38節から44節になります。それではお読みいたします。ヨハネの福音書11章38節。そこでイエスはまたも心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞穴で掘って石がそこに立てかけてあった。イエスは言われた。その石を取り除けなさい。死んだ人の姉妹マルタは言った。主よ、もう臭くなっておりましょう。四日になりますから。イエスは彼女に言われた。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではない、ありませんか。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。私が、あなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。しかし、私は、周りにいる群衆のために、この人々があなたが私をお使わしになったことを信じるようになるために、こう申したのです。そしてイエスはそう言われると、大声で叫ばれた。ラザよ、出てきなさい。すると死んでいた人が、手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。彼の顔は布切れで包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。もし信じるなら、あなたは神の栄光を見ると題しまして、近藤牧師が説教いたします。
おとといの朝ですけれども、毎週金曜日の朝6時半から、中央郵便局のそばにあります、内丸教会の牧師館で、毎週金曜日の朝6時半から森岡超党会という祈り会が行われています。何人かの牧師たちが中心に集まって、祈っているそのような祈り会ですけれども、私も一昨日は久しぶりにその超党会に行ってきました。久しぶりに参加をしてそこで聞かされたのが様々な訃報でした。かつてこの盛岡で牧師をされていた方が天に召された。またこの信徒どこどこの教会の信徒の方が亡くなられた、天に召された。そういういくつかのニュースを聞くことになりました。新聞を読んでいまして、いろいろな記事を読みますけれども、私がほぼ必ずと言っていいほど目が止まるのは、県内ニュースが書かれています、そのページの奥闇という欄です。そこには毎日、岩手県内の市町村ごとに亡くなった方々の名前と、そして年齢とが、本当に記録だけですね、名前と年齢とが記載されています。その亡くなった方々の名前を眺めながら、私たちが当たり前のように生活を送っているときに、死の悲しみというものが県内でも、生まれ続けている、各地で生まれ続けているということを覚えています。そのことをですね、ある意味忘れないようにという思いもあって、私は新聞を開くたびにその悔やみというところに目を向けることにしています。先日、船越俊幸さんが住んでいましたアパートのそばを車で通りました。 昨年の1月25日木曜日に天に召された船越さんでした。約1年が経ったということで、先週の水曜日の祈祷会でも船越さんの名前が挙げられて、そして祈りにも覚えたことでした。私たちが避けることのない現実として身近に覚えるこの死というもの、先週に続きましてヨハネの福音書の11章が開かれています。今日の箇所はイエス様が、イエス・キリストが高生涯と呼ばれる3年半の間に行った様々な奇跡の技、聖書の中に記録されているたくさんの奇跡の技がありますけれども、その様々な奇跡の技の中でも最大と言ってよいほどの奇跡の記録がここにあります。舞台となったのはユダヤのベタニアの村近くの墓でした。38節、先週の続きの箇所ですけれども、38節にはこうあります。そこでイエスはまたも心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞穴であって、石がそこに立てかけてあった。またも心の内に憤りを覚えながら、直前にイエス様が耳にした言葉は、人々のイエス様を中傷してあざける言葉でした。盲人の目を開けたこの方があの人を死なせないでおくことはできなかったのか。イエス様に敵対する者たちが少しでもイエス様に対する好意を踏みにじろうとして口にした言葉かもしれません。結局あの男はこの病の前に何もできなかったじゃないか。そのような言葉を聞きながら、そして相変わらずマリア、そして後からやってきたマルタ、そしてそのマリアやマルタを取り囲む泣き女、泣き人と呼ばれる人々が泣きわめく悲しみを表すその声を聞きながら、イエス様は再び心の内に憤りを覚えられていました。そして墓に来られた。墓は洞穴であって石がそこに立てかけてあった。3年前にエルサレムにありました2000年前当時の墓を訪れました。実際にですね、それは洞窟といいますか、岩に掘られた墓でした。すでにもう私が行った時にはその入り口に転がしてあるはずのその岩がですね、横に転がされていましたので、私もその墓の中に入ることができました。まあ、入っていきまして奥行きが2メートルか3メートルぐらいだったでしょうか。中に入りますと横にそれがくり抜かれて空間が広がっていて、そして左右に遺体を安置する、遺体を置くためのそのスペースがいくつかありました。仮装ではなく土葬といいますか、そのまま洞穴の中に遺体を放置し、やがてそれは骨となっていく。時間をかけて骨となっていく、それが当時の墓でした。さあ今日はそのような墓での出来事から私たちに与えられているメッセージ、そして最大の希望を共に覚えたいと思います。今日も2つの点でお話をしたいと考えています。第1点目は、汚いものに蓋をせずに、汚いものに蓋をせずにということ。第2点目は、信じる者として神の栄光をということ。信じる者として神の栄光をということです。まずは第1点目の汚いものに蓋をせずにということですけれども、墓の前に立たれたイエス様は口を開かれました。おごそかにイエス様は命じられました。その石を取り除けなさい。その石を取り除けなさい。その石とは、墓の入り口を塞いでいる石。墓の入り口を塞いでいる石です。そのイエス様の言葉に対するマルタの返事が記録されています。 39節の後半部分、マルタは言った。主よ、もう臭くなっておりましょう。4日になりますから。やめてください、イエス様。その石をどけるなんて言わないでください。やめてください。マルタが理解したのはこういうことだったはずです。イエス様はラザロを愛しておられた。イエス様はラザロを愛されていたがゆえに、遺体であったとしても、ラザロのその顔を見たいのだろう。私たちも、この教会で葬儀を行う場合に、亡くなられた、そのところから遺体が運ばれて安置をされている、斎場であったり、あるいは自宅であったり、そして、この教会で葬儀を行う場合、その遺体がこの教会に運ばれてきます。その間、亡くなってから火葬場に、その遺体を運ぶまでの間に、何度も何度も、その遺体の顔を見ることになります。特に私はですね、納棺式や、あるいはその遺体の顔の部分の蓋を開いて、そしてその顔をどなたかと一緒に見るということを牧師としても繰り返します。マルタも思ったはずです。イエス様はラザロの顔を見たいんだ。まあ、ただしですね、私たちこの盛岡での冬の場合は問題がないですし、夏であっても遺体の周りにはドライアイスを敷き詰めます。それは死んだ瞬間から遺体は腐敗をしていくものですから、それを少しでも防ぐために、遅らせるためにドライアイスを敷き詰めて、そして冷たくします。でもこの場面、このヨハネの福音書の11章の場面、ラザロの場合は熱いユダヤの気候です。ドライアイスなどありません。マルタの言葉は切実な響きを持ったものだったはずです。やめてください。主よ、もう臭くなっておりましょう。4日になりますから。忍びない。腐りかけている弟の遺体など見たくない。見せたくない。誰にも見せたくない。まあ、当時のユダヤの考え方の中の一つに、こんな考え方があったそうです。誰かが亡くなると、その魂は、4日の間、墓の周りをさまよう。しかし、4日が経つと、その魂であっても、自分のかつてのその体が腐り始めて、顔がもう見分けがつかなくなるので、戻ることができずに諦めて魂は体を離れていく。そのようなですね、こう考え方があったそうなんですね。ユダヤの伝統の中に。この4日になりますから、マルタはよく理解していました。もうラザロの体は腐り始めている。もう顔を判別できないような状態になっているのではないか。しかしここでマルタは自分の不信仰を再び露呈してしまうんです。やめてください。主よ、もう臭くなっておりましょう。4日になりますから。25節から27節までのイエス様とマルタのやりとりがありました。私は蘇りです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？彼女はイエスに言った。はい、主よ。私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。イエス様が語られていることを理解することができない、理解しようとすることができない。この時、神がなそうとされている技、イエス様がなそうとされている技をマルタは理解することができない。そしてマルタは必死で反対をするんです。周囲を取り囲む人々も息を呑んでこのやりとりを見守っていたのではないかと思うんです。もちろん周囲を取り囲む人々もイエス様が何のためにそんなことをするのか、イエス様やっぱりラザロの顔を見たいのか、イエス様がなそうとされていることを理解する者は一人もいませんでした。しかしイエス様は続けて語られるんです。ご一緒に40節をお読みしたいと思います。 よろしいでしょうか。ヨハネの福音書の11章の40節。はい。イエスは彼女に言われた。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。ここで立ち止まって考えたいんです。もちろん、今この場面においては、ラザロの死ということが間にあります。イエス様とマルタ、そしてマリアの間には、ラザロの死の問題が横たわっています。しかし、ここで立ち止まって考えてみたいんです。このマルタの姿。あるいは、もともとは、イエス様のもとにこの時、やってきたのはマリアのはずでした。そのマリアに後からマルタが追いついて、そしてこの二人の姉妹とイエス様と周囲を取り巻く人々とで墓にやってきた、そんな場面です。マルタが代表してイエス様に向かって、主よやめてください、もう臭くなっておりましょう、4日になりますからと言葉をイエス様に向かってかけていますけれども、おそらく同じ思いでマリアもマルタの後ろに控えていたはずです。この場面ではマリアは何も口を挟みません。しかし思いは同じだったのではないかと思うんです。イエス様に会ったその時、二人は同じ思いを口にしました。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。そして二人は悲しみにとどまり続けたんです。ああ、なんと人という存在は儚いことか。それが二人の思いであったはずです。主が愛してくださっていたはずのラザロが、そして私たちが愛したラザロがあまりにも儚く死んでしまった。その人という存在の儚さを覚え、周囲の人々も散々に泣き叫びながら二人の悲しみを助長し続けたはずです。二人がとどまり続けたのは悲しみ、弟、兄弟を失ったという悲しみだけではなく、自己憐憫でもあったのではないか、このことも話をしました。自己憐憫。若くして亡くなったラザロに対する哀れみのみならず、兄弟を失った自分たちに対する哀れみ、自分自身に対する哀れみ、かわいそうな私たち、悲惨な私たち、こんなに大きな悲しみを負った私たちはなんと不幸であることか。そのような二人にはイエス様の言葉がなかなか届かないんです。自分自身をかわいそうであると思うがゆえに、悲しみに沈むがゆえに、イエス様の命を含んだ帯びた言葉が二人の思いの中で壁を築いてしまい、それが二人の内側にまで届かない。石を取り除けなさいというイエス様の言葉に対して、やめてください、主よもう臭くなっています、私たちの悲しみを増し加えないでください、これ以上私たちに何を見せたいんですか、私たちの兄弟が腐りかけているその遺体を私たちに見せて私たちの悲しみを増そうとしているんですか。そこまでの言葉は書かれていませんけれども、二人の思いを代弁するならば、そのようなことであったのではないかと思うんです。いいですから、イエス様、もういいですから、あなたが同情してくださって、一緒に泣いてくださるのであれば、それでもういいですから、私たちのことは、私たちの兄弟のことは、ラザロのことは、もう放っておいてください。このマルタとマリアのあり方を考えるときに、場面は違うかもしれません。状況も違うかもしれません。しかし、私たちもまた、 同じような思いを抱き、同じような言葉を神様に向かって口にしてしまうのではないか、そんなことを思わされているんです。罪人としての私たちが抱える様々な問題や課題があります。救われたものである、神様によって救われたものであると言っても、自分ではなかなか気づくことができずに抱え続けている古い肉の性質があります。私たち自分自身のことを客観的に見れる、自分自身の問題を客観的に分析できる、あまりですね、それができる人は多くはないのではないかと思うんです。私たちはどこまでも罪人であるということは、自分を基準として、自分を中心として物事を考えていくということです。神様を知るときに、私たちには私という物差しだけではなく、神という物差し、あるいは人となられたイエス・キリストというその基準が与えられます。その光に照らされるときに、私たちが自分では目を閉ざしていた、気づかないでいた様々な問題というものが炙り出されてくることになります。浮き彫りにされてきます。しかし依然として許されてはいるものの、罪人である私たちは、私たちのその肉の性質を認めようとはせずに、私たちを蝕んでいる様々な問題をなかなか自覚することができずに、自己憐憫の中に留まり続けるということが往々にして起こります。神様がお取り扱おうとされている、変えようとされている、悔い改めへと導こうとされている、御手を伸ばそうとされている、私たちが抱える内にある問題、私たちにご介入されようとしている、その問題に手を伸ばそうとされている主ご自身のその技を、私たちは時に嫌ってしまいます。いや、しばしば嫌ってしまうんです。やめてください神様、放っておいてください神様、私はかわいそうな自分の中に閉じこもっていたいんです、抱えているこの悲しみの中に私は閉じこもって、周囲からの同情を受けられればそれでいいんです。神様、あなたにだってこの問題の解決は無理ですから、やがて終わりの日にあがなわれる時には、確かにあなたの完全な御業がなされるかもしれません。でも今はいいです。蓋を開けないでください。この問題に対して大きく大きく塞がれているこの石を取り除けないでください。汚いものに蓋をしたまま、非常にある意味中途半端な形で信仰の歩みを続けてしまう私たち。しかし罪の問題が取り扱われないならば、その問題は様々な場面で顔を出し、私たちの行動を制限し、決定づけ、私たちの人間関係を破壊し、私たち自身を蝕み、そして神との関係を破壊し続けてしまう。これがマルタだけではない、マリアだけではない、私たちがまた経験する問題ではないかと、現実ではないかと思うんです。イエス様はマルタに、そしてマリアにはっきりと語りかけました。その石を取り除けなさい。 やめてください、イエス様。もうそんな汚いものを、腐りかけているものを私たちは見たくありません、見せたくありません。しかしイエス様はその石を取り除けなさいと、そのように命じられるんです。あなたが取り除けるようにと言われている石とは一体何だろうか。あなたが懸命に神様の前にも蓋をし、人の前にも蓋をし、隠そうとしていることは一体何か。石を取り除けなさい、そして続けて語られるイエス様の言葉に私たちは耳を傾けなければなりません。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。あなたは神に対しても制限をつけ、限界を設け、たとえ神であってもこの問題に対しては取り扱うことは無理だと、あなたは思い込んではいないか。しかしもしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。そのようにマルタに語りかけた主が、私たちに対しても語りかけておられます。その石を取り除けなさい。さあ、そして今日の2番目の点。信じる者として神の栄光を、この点ですけれども、イエス様のこの言葉を受けて、そして石は取り除けられました。恐れていたはずです。もう石を開けた瞬間にそこからうわっと腐敗臭が、腐臭が漂ってくることを覚悟しながらであったはずです。しかし石が取り除けられたその瞬間、ヨハネはそこでイエス様が祈られた祈りを記録しています。41節です。ご一緒にお読みしましょう。41節です。ヨハネの福音書、11章41節。はい。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。この祈り、非常に特徴的な祈りです。私たちの祈りはどのような祈りでしょうか。何かしてほしいと思うとき、神様にこうやって、神様どうか私も先ほどの牧会祈祷の中で、神様願わくわという言葉を使いながら、どうかこうしていただきたい。私たちの思いを神様に向かって申し上げました。しかし、イエス様の祈りです。ここに記されているイエス様の祈り。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。イエス様はラザロのためにこの時初めて祈られたのではない。マルタとマリアから使いが使わされてきて、そしてその使いが緊急を告げながらラザロが死にかけている、そのことを耳にした時から、いや、それ以前から、ラザロのみならずマルタ、マリア、この三人の兄弟たち、この存在をいつも気にかけて祈っておられたであろう、取りなしておられたであろうイエス様の祈り、そしてラザロが死にかけているという時にも、あるいはその死を知った時にも、イエス様は祈り続けておられました。そしてその祈りが聞かれたことに対する確信を持っておられたんです。これがイエス様と父なる神様との交わりでした。42節のイエス様の言葉に、私たちはイエス様の祈りの生活を垣間見ることができます。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。しかし私は、周りにいる群衆のために、この人々があなたが私をお使わしになったことを信じるようになるために、 こう申したのです。イエス様と父なる神様との間には、絶えずイエス様の祈りを通して深い深い、そして強い強い交わりと関係が強固な、その関係が絶えず築かれていました。イエス様が願うことは自分の思いをなすことではなく、絶えず父なる神様の御心をなすこと、御業をなすこと。祈りの中で一つ一つご自身のなすことを確認しながら、いつもいつも祈りの中で父なる神様の御心を求め続けながら、ご自身が御業をなすときには、それが父なる神様の御心と一つであるということをいつも確信を持ちながら、この生涯、あるいはこの地上の生涯を送っておられたのがイエス様というお方でした。思わされるんです。私たちはあまりにも祈ることなしに、私たちの足を動かし、手を動かし、また私たちの口を動かしてしまうことか。神様、こうしてくださいという祈りを捧げながら、次の瞬間にはもう神様に対する信頼や求め続ける思いを横に置き、そして走り出してしまうような私たち。この41節42節のイエス様と父なる神様との関係、もちろんそれは父なる神と子なる神の特別な関係の中で語られている言葉かもしれません。しかし、私たちがイエス・キリストの足跡をたどるこの地上にあって、キリストを模範としながらキリストの足跡をたどるというのならば、私たちの祈りもまた、イエス・キリストの祈りに近づけられていく。そのことが私たちに許されているはずです。私たちはあまりにも状況に左右され一喜一憂し、心を乱してしまうものだと、イエス様の姿から私たち自身の姿を思わされるんです。イエス様は祈られました。感謝しますと祈られました。そして続く43節。イエス様は大声で叫ばれました。ラザロよ、出てきなさい。すると、死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたままで出てきた。彼の顔は布切れで包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。ヨハネは詳細に記録しているんです。手と足を長い布で巻かれたままで、また顔にも布がかけられたままで出てきた。ただラザロが出てきた、イエス様の声を聞いてラザロが出てきたではなく、まさにその瞬間に、イエス様の声を聞いた瞬間にラザロが立ち上がり、起き上がり、そして、まあ歩きにくかったと思うんです。手と足を縛られた状態ですから。でも、その状態のままで、イエス様の声に応えてラザロが出てきた。このことをヨハネは記録するんです。墓の中ですでに蘇っていたラザロが、石がのけられるのを今か今かと待ちながら、自分でさっさと布を取り除いて、そして開いた瞬間にイエス様の声がかかった瞬間に飛び出してきたではないんです。この場面においてもヨハネは2回こんな言葉を繰り返しています。39節、死んだ人の姉妹マルタは、あるいは44節、すると死んでいた人が、確かにラザロは死んでいた。死んだと勝手に思い込まれて墓の中に置かれて、それが墓の中にいる間に目を覚ましたということではない。ヨハネの福音書の5章25節から28節まで イエス様がこんな言葉を語られていたことを皆さんも覚えていらっしゃるでしょうか。ヨハネの福音書の5章の25節から28節まで、このように語りました。誠に誠にあなた方に告げます。死人が神のこの声を聞く時が来ます。今がその時です。そして聞く者は生きるのです。それは父がご自分のうちに命を持っておられるように、子にも自分のうちに命を持つようにしてくださったからです。また父は裁きを行う権を子に与えられました。子は人の子だからです。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆、この声を聞いて出てくる時が来ます。ヨハネの福音書を通して、ヨハネが一貫してその始まりの一章の始まりから、関して描き出し続けるのは、命を司る神がおられるということ、そしてその命が、子なる神であるイエス・キリストにも委ねられているということ。キリストのうちに命があるということ。この声を聞いて、墓の中に眠る死人が生き返る時が来る。このイエス様の言葉を裏付けるかのように、イエス様の声を聞いた瞬間に、ラザロは蘇り、そして墓の中から出てきた。私たちはこのラザロの復活の奇跡をどのように受け止めるのでしょうか。ただ一つ覚えなくてはいけないこと、それは、この時蘇ったラザロも、やがて再び死んだということです。確かにこれはすごい素晴らしい奇跡の技でした。しかしこの時蘇ったラザロもやがて再び、その記録はありませんけれども、再び死ぬことになりました。神様は私たちにこのイエス様の御業を通して何を受け止めるようにと願っておられるのか。ということなんです。それは、私たちに与えられる救いとは一体何かということです。たくさんの宗教があります。それぞれの宗教がいろいろな教えを語っています。多くの人々が宗教ということで一括りにして、何かを信じるというのは心が強くなりますよね。支えられますよね。そのように宗教というものをまとめて語るかもしれません。キリスト教であろうと他の何の宗教であろうと、確かに信じるものがあるというのはいいですよね。信じるものがあるというのは非常に漠然とした言い方であって、じゃあ一体実際に何を信じているのかというところまでは思いを向けなくてもよい。そのようなまとめ方だと思うんですね。宗教はいいですよね。このまとめ方。皆さんはしかし自分に与えられた救いということをどのように紹介するでしょうか？分かち合うでしょうか？このことをイエス様はこの場面を通して私たちに問いかけておられるんです。死という人にとっての最大の敵。最大の敵である死の力の前に、罪の結果である死の力の前に、あまりにも無力な私たち人という存在。しかしイエス・キリストがこの死に対しても確かな力を持っておられるということをこのラザロの復活は明らかにしたんです。そしてそれだけではありません。このしばらく後、いよいよ季節は過ぎ越しの祭りの時期へと向かいます。来週の箇所ですけれども、55節、さてユダヤ人の過ぎ越しの祭りが間近であった。間近であった。この過ぎ越しの祭りとは、イエス様が十字架へと向かうその祭りです。イエス様が十字架にかけられ殺されるその時が間近であったということです。イエス様の死 イエス様は十字架上で人の罪に対する神のすべての怒りと裁き等をその身によって死ぬことになります。罪の報酬としての死の呪いをイエス様ご自身がその身に追われようとしているその時が近づいていたということなんです。私たちは先ほど自分自身の醜さ、汚さというものに蓋をして、神様いいですから、私たちのこの部分に関しては放っておいてください。私たち人にも見せたくないですから、もう蓋をしていていいですから、大きな石で蓋をして、誰にも見せたくない。自分自身でもそんなことには向き合いたくない。しかし私たちがどんなに蓋をしようとしても、私たちの、あなたの汚さや、醜さ、抱える問題や罪深さなど隠すまでもなく全てをご存知であるイエス様があなたのその罪を全て背負って十字架で死んでくださった。そして蘇ってくださった。イエス様が罪と死の呪いの束縛から蘇られたことによって、イエス・キリストを信じる者もまた、罪と死の呪いから解放された。解放された、解き放たれた。この地上の人生の死で終わることのない、永遠の命、永遠に続く神との交わりが、回復し、与えられる。この確信と喜びとを、あなたは受け止めているだろうか。受け止めているとするならば、信じているとするならば、その確信はあなたの人生の歩みをどのように導いているだろうか。信仰とは、神という漠然とした何か、それでも人を超えた存在を信じているから、なんとなく心の平安を得ることができていますというような漠然としたものでは、全くありません。イエス・キリストを通して与えられる永遠の命の希望に対する確信と、その確信に基づく神との平和が与えられているとのような場面にあっても。昨年、イスラム国と呼ばれる集団によって、殉教の死を遂げていこうとしているクリスチャンたちのその言葉をこの礼拝においてもお伝えしました。本人たちの言葉、神様のもとへと赴くことに対する確信、そしてその家族の言葉、同じ信仰を与えられた家族たちの言葉、自分たちの村から殉教者が出たということ、死に至るまでその確信と信仰が告白されたこと、このことに対する感謝を述べる家族の言葉、母親の言葉。どのような状況にあっても、私たちが思いがけないような状況にあったとしても、しかし私たちに与えられた確信に基づく神との平和は揺るぐことがない。死は悲しいもの、別れの悲しみを生み出すものです。しかし、私たちの主イエス・キリストご自身が、この死に対して勝利をもたらしてくださったという事実、この事実を私たちは今日も主の晩餐を通して覚えようとしています。毎月毎月、私たちが持つこの主の晩餐を通して、あなたが与えられた信仰とは一体何か、あなたにもたらされた救いとは一体何か、あなたはどんな確信に立って許される限りこの地上の歩みを続けていくのか、主が語りかけておられます。パンとブドウ液、ここに表されている私たちの罪と不信仰と覚えたいと思います。イエスが涙を流された。この涙の前に、私たちはどのような告白を、悔い改めをしていくのでしょうか。 しかしイエス様は私たちの不信仰に涙を流されつつ、しかし勝利を与えるために十字架へと向かわれた。ここに表されている希望を覚えたいと思います。私たちの主は死にさえも勝利されたお方。もしあなたが信じるのなら、あなたは神の栄光を見る。私たちの信仰の歩みを通して、そしてやがて与えられる蘇りの時に、神の栄光を見るものとされていることを共に覚えつつ、今日もこのパンとブドウ液とをいただいていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。あなたの皆は、そしてイエス・キリストの皆は、私たちに与えられた勝利の印です。私たちを縛りつけ、蝕み、関係を破壊し、絶望の中に追いやる罪、また死というこの問題。しかしすでにキリストがその死に対しても勝利を収め、また罪を放ってくださった。このことゆえに私たちはもうこの死の力に怯えることもなく、また罪に対してもすべて許され、またその呪いと死からも解放されている。このことを信じるものとされています。今私たちの前にはパンとブドウ液が備えられています。ご自身の体を十字架上に捧げられたイエス様。しかし命を弟子たちに分け与えられたように、時を超えて、時代を超えて、場所を超えて、今この場所であなたに向かって悔い改めと、また感謝のその告白をする。信仰の告白を続ける私たちにもまた命を分け与えてくださる主を覚えます。ブドウ液を口にするときに、そのために子羊である尊いキリストの血が流されたことを覚えます。神様、私たちの歩みの上に与えられているその確信が豊かに働き、私たちの歩みを通してもまた神の栄光を見る、見続ける。このようなものと私たちを絶えず作り変えてくださいますように。不信仰の中に、自己憐憫の中に閉じこもり続けて、神様との交わりを自ら絶ってしまうことがないように、私たちの祈りを導いてくださいますようにお願いいたします。備えられているパンとブドウ液、主が備えてくださったものに、心から感謝しつつ何よりも、イエス・キリスト、あなたが使わせてくださった、キリストとその御業に心から感謝しつつ、私たちの救い主、キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。